はい、どうも皆さん、おはようございます。現在時刻は午前7時46分でございます。フォックストロットがお送りいたします。箱推しファイターズのお時間でございます。皆さん、今宵もよろしくお願いいたします。はい、ご無沙汰しておりましたと言っても1日半ぐらい空いただけかなになってますが、事情がありますという話は前回の収録でしたと思いますが、私ただいまですね、早朝ですけれども夏フェスの帰りでございます。ライジングサンロックフェスティバル2026ということで、石狩湾振興特設ステージにで、2日間、まあ実際は金土で今日で日曜日の朝まで、行われておりました。そちらの方にですね、毎年私行ってるんですけれども参戦してまいりました。まあそれはね、一旦置いておきますその話聞きてえよってね、お前はどんなアーティストを見に行ったんだよとかっていうね、気になる方がもし万が一そんな奇特な方がいらっしゃるのであれば、良いですよ。リクエストくださればお話をする機会もございましょう。はい、それは一旦置いといて、で僕はね、敬虔なファイターズファンでございますので、そういうね、状況であっても電波がつながる限りはファイターズの状況をちゃんと確認するという使命を負っておりますので使命を負っておりましたので、ちゃんとそこは確認してあります。オリックスバファローズとの初戦、そして2日目、疲れてるんで声に張りは持たせてありますけれども、疲れておりますのでサクッと、できるか可能な限りサクッとお伝えしたいなと思います。初戦でも言うことあるかな初戦は負けでしたよね。こっぴどくやられましたわ。タツ君頑張ったんですけどね、やっぱり先に点ね取られるとうちは厳しいなっていうのがありますよね。なかなか今そのね打線の状況がそこまでいいってわけじゃないじゃないですか。昨日こそね、2戦目こそバチッとハマってね、パカパカパカパカ打ちましたけれども、毎回毎回ああならないから、うちは今年はね、大型連勝もそんなに一応9ってのはありましたけれどもね、そこまで大きくはなかったわけですよ。ホークスなんかはね、その裏で負け越しをしまして、これが5月以来の負け越しだっていうんだから、ふざけてますよね本当冗談じゃないんですよ、皆さん。ですから負け方としては、堀君がね打たれたっていう話もあるんですけど、なんて言うんでしょうね、言ったってね、打線が点取ってないのもあるっていう話でもある、本当噛み合わせが合わないとこんな試合になっちゃうよねっていう、そんな意味で言うと典型的な試合だったなって感じがしました。押村君は本当に、上がってきた直後のね、今川君とあと宗君、ここのポイントだったんじゃないですかね。今川君は自分で言ってましたけども、一軍に上がるような成績を自分は残していないよというのは僕はずっと言ってるんですけどね。だって2軍で浅間4割打ってますからね。その浅間を差し置いて今川を連れてくるっていうことの意味を考えないといけないわけですよ。僕言ったでしょ、ナラティブね、物語性が欲しいんですよ。そういうきっかけだとかいうものがないと、もうホークスに追いつくだけの大型連勝をクリエイトすることができないよという話をしてるんですよ。でもそれに挑戦してそれの種をまき続けないとそれはやってこないので、そういう種をまいていくっていうこと自体をなんて言うんでしょうね、やめるっていう選択肢はないよ、だから諦めてはいけないよって言ってるんですね。可能性がある限り続けていく、可能性がある限りそれを実現するために頭をひねる、体を動かす、どうやったらできるかっていうことをしっかりと真剣に検討する、それが一番必要なことなわけです。 まあ、そういう意味では本当に新庄監督は諦めずにね、打てる手をずっと打ち続けているということは僕は間違いないことだということを強く主張しておきますけれども、まあ、ただいかんせんやっぱりね、一軍に上がってくる成績を自分でしていないというだけあって、まあ通用はしてなかったですね。で、今川君に関しては僕ちょっとなんて言うんでしょうね、もうもちろん活躍してほしいね、ファンクラブ会員としてね活躍してほしいところはすごくあるけれども、まあ残念ながら去年かな、でちょっと何か大切なものというか、つかみ損ねたものがあまりにも大きかったなと。彼におけるラストチャンスのタイミングはもうちょっと逸してしまったのかなっていう感じがします。というのも、まあね、クライマックスシリーズ行く前に、すごい打ち始めてね、パカパカパカパカ打ってて、おーこれは来たぞと、とうとう今川が開花したぞと思った矢先に、まあ、怪我をしましたよね。で、あそこでやっぱり怪我してしまったっていうこと、怪我自体は防げたか防げないかは分からないし、ね、自分がしたくてした怪我じゃないっていうのは重々承知な上で言うんですけど、やっぱりあそこでそういうチャンスだとかを、まあ、自分がレギュラーに定着してね、レフト守るのかセンター守るのか分かりませんけれども、プロ野球選手として確固たる地位を築くチャンス、大きな大きなチャンス、おそらく千載一遇のチャンスを、まあ、逸してしまった。そしてそのことにより、まあなんて言うんでしょうね、こう野球の神様と言ったらあれなんでしょうけれども、からも垂れ下がってた雲の糸を引き上げられてしまったような雰囲気を感じてます。というのも、今川君はそもそもなんでそういうチャンスをつかめたかっていうと、まあ有園君も今川君もそうでしたけど、2軍で打ってるんですよ。もう2軍でやることないなっていうぐらい打ってるんです。去年の今川君もそうでした。そういう状況の中で、結局今年今川君は2軍で、自分で今言ってる通りね、2軍で満足する成績、1軍に、上がってくるにふさわしい成績を収めることすら難しくなっている現状がある。何か、なんていうんでしょうね、こう、わかんない、オカルトチックな表現をすると、運命力みたいなものが途切れてしまっているなと。今まで不思議につながってきたもの、なんとか今川をこう引き上げようとしてきた運勢の流れみたいなものが、まあそこで、そのか、まあそうですね、要は怪我をして無理やり直して上がってきて、クライマックスであまりこうパッとしたハマり方をしなかった時点で取りこぼしてしまったなという印象なんですよね。だいぶオブラートにくるみましたけど、だから本当に難しいと思います。ここから何をすれば今川くんが上がってこれるのかっていうのは、まずはもう死に物狂いで結果残すしかないです。どんな形でも構いません。こうなったら内野安打でも何でもいい、とにかく自分が出塁をする、ヒットを打つ、出塁をするっていうことに特化して、できること、可能なことは全てやる、それでダメならもうダメだぐらいの気持ちでいかないとやっぱ難しいですよね、と思います。まあそれができるかどうかっていうのがナラティブになってくるんじゃないですか。今川くんが必死になって食らいついて、みんなが驚くような結果だったり、もしくは過程だったりを残す、それがおそらく今川くんに残された最後の手段だと思います。何かを起こす、それだけかなと思いますね。で、逆にね、相手の宗くんがポイントになったじゃないですか。初戦はパチンとね、2球ホームランにババーンとされてね、あれだけで4打点ですか。まああんだけ打たれやられますわね。そう、なんか今年のファイターズって不思議なことに、まあ今年だけじゃないんですけど、同じ人に何度も打たれる、同じように打たれるパターンがすごい多いっていうのと、まあ印象がありますよね、印象があるっていうのと、なんかこう決め球だよとか、 ここぞっていう場面にシュルシュルシュルっと甘い球が真ん中に入っていく傾向がありますよね。あれはもうなんて言うんでしょうね、まあ端的に言えば技術力不足だし勝負感不足だと思うんですよ。ここは絶対それだけはやめてくれ頼むっていう場所が抑えられない、閉まらない。これに関してはもう一つはね、よく落合さんとか言うのは練習不足だよと、失敗するのは練習が足りないからだというのがまあもうおよそ8割、もう残りの2割はそのやっぱりそういうシーンだって分かっているからこそ起こる緊張だったり、いつもの体の動きと違うものだったりメンタルから来るもの、だから離れってやつですよね。うちの選手たちは結構特回引っかいいろんなポジションをやったりとかいろんな打順をやったりとかいろんなね、ところで投げたりとかってするじゃないですか、しがちじゃないですか。これがいい場面ってのはいつでもフレッシュな使い方ができるっていうことと、もう一つはデメリットがあって、結局その本当の意味で大きくプレッシャーのかかる場っていうのの経験回数が絶対的に少なくなるんですよ。これはね仕方がないんですよね。逆に言うと島本くん今ちょっと不調じゃないですか。あれってなんでって言われるとまさにそこなんですよね。島本くんはここまでもうすごく重要な場面とかでバシバシ使われてきたでしょ。でその代わりフレッシュさがなくなっちゃったんですよ。これは監督も分かってて使ってると思います。島本くんはある程度ベテランの域にねファイターズの中で言うとね入るので、そこも含めてなんとか技術力でいいところをカバーしてもらおう、それもいわゆるナラティブですよね。やっぱり島本ならっていう、その信じたい心、信じて結果残してきたこれまでの実績、今年の活躍、そこに対する信頼度がやっぱりなせる技なんですけど、それが裏目に出ちゃうっていうところがありますよね。それを胸にしてやられているっていうところが非常に多いっていうところですね。今年はね、今年とか今日はね、今日とか昨日か一昨日かまあだから結局胸みたいにここってとこでパパッとやっぱり活躍まとめられるようなバッター、クラッチヒッターっていうんですかね、チャンスに強いというタイプがやっぱうちにはもう1人か2人、1枚2枚必要なんだろうなというのは思います。うちのバッターをおしなべてみると平均的にねよく打ってるよっていうパターン多いですけれど、局地的に見るとここの場面でも打ってないんだよなっていう選手がわりかし多いですよね。これは先日来している、清宮、野村、万波の3人の話とまあ追随してくる話です、要はここぞっていうところの活躍、もしくはもういつでも打ってんなのどっちかがないんですよね。やっぱピークが作れてない、アベレージが多いけどピークが作れてない、アベレージをある程度確保している上でピークがボーンってやってくるんだったら、そのピークの時期が交互に現れればね、チームの調子もよく維持できるはずですよね。そこが、まあ、ちょっと弱いところかなと思います。今年もね、宗そこまでめちゃめちゃ打ってるわけじゃない、この間のがね10本目ですけど、僕は宗に関しては、まあ、ファイターズ戦でよく打ってるなっていうイメージしかないんですよ。で実際宗ってホークス戦とうちぐらいでしかホームランってほとんど打ってないんですよ。だから、まあ、そういうことですよね。得意がいるんですよ。これもでかいっすよね。うちって得意がある選手なかなかいないんですよ。いやこことの戦いの時はすごく打ってるよねとか、ここだけよく抑えてるよねみたいな、例えば加藤がね、昨日勝ちましたけどロッテとかにすごく強かったりするんですけど、そういうようなとことかがほとんどないんですよね。例えば今ちょっとそうでもないですけど、西武の高橋コーナーとかは前半戦ホークスにめちゃめちゃ強かったじゃないですか。ああいうやつです。ここに必ず来てるけどここは必ず勝ってるみたいな、なんかそういう得意不得意の大きな波がないっていうのもまた一つさっきのアベレージだけどピークがないっていうところに通じてきますよね。 それができるとだいぶ違ってくるんですけどね。だからさっき翻って宗の話です。宗はそうやってね、うち得意じゃないですか。他例えば滝沢ね、ライオンズ滝沢ネビン、明らかにうち得意ですよね、うん、なぜなら滝沢もネビンも伊藤博美が得意だからですよね、うん、ですし、例えばマッカスカー楽天、これも多分うち得意ですよね、うん、なぜならマッカスカーもうちが育てたようなもんだから楽天では平健太郎とか、ちょっと今最近出てないですけど伊藤幸也とかもうち得意でしたよね、うん、太田光さんもそうですね、はい、とかねは結構あったと思うんですよ。そういう得意不得意、うん、あとほらね、オリックスで言うとクリアレンですよ。クリアレンはうちに対して絶対的に去年強かったですよね。今年そうでもないかもしれないけど、今年はしっかり打ってるところはありますけどね、うん、とかこういうことがうち例えば対どこどこ球団ってなった時にちょっと見えてないですよね。見えにくいですよね。どこに対してもそれなりにいろんな人を使って、それなりにいろんな得意不得意があまりないように仕上げているんですよ。そういう風に、まあ、それはわざとやってるんで、まあ、それそうなんですけど、そうやってやってる中にも得意不得意っていうのが色濃く出てくるようになったら多分本物だと思うんですよね、うん、偽物だって言ってんじゃないですよ、うちが今。そういうわけじゃない。今でも十分にみんな活躍はしてるんだけど、本当の意味でやっぱり強い一流の選手、超一流の選手、 S クラスみたいな感じになる、もっと言うとあれですね、日本代表クラスっていうところになるとやっぱちょっと難しくなってきますよね、うん、まあそういうところが今うちには足りてないんだろうなっていうのも15分以上話してるんですけどねさっくりとか言っときながらね、はい、というところが出たのがまあ初戦かなと思います。まあ2戦目はまあなんでしょうね、アリゾナ様々じゃないですか。水野くんとかもよく打ってますけど、もう流れを決定的にしたのはアリゾナですよね。大量得点で勝ちましたけど、満塁からねしっかりとツーベース、自分の打つべき球を打つべきタイミングで打ってね、いける、まあアリゾナのまあなんて言うんでしょうね、まあ覚醒したと言っていいんじゃないかなとは思うんですけど、僕は覚醒というよりもやっと今が120じゃないんですよ、多分100ないし80ぐらいの間で来てると思うんです。でもこれまではそれが50とか40とかだったんですよ。その一軍に来たぞっていうデバフがかかってたところがあると思うんで、そこが今アリゾナ君が良くなったというよりかはようやく実力が出るようになった。マイナスのデバフがかかっていたものがまあデバフが抜けた。でここからは多分バフをどうやってかけていくかだと思うんですね。これちょっとデバフとバフの概念が伝ってるかなんですけど、要は、弱体化と強化ってことですね、うん、デバフが弱体化、バフが強化。そう、要は一軍に来たってことでメンタル的にちょっと緊張したりだとか雰囲気の違いだとかっていうことにまだ適応ができてなくて、デバフがかかってたってこと、弱体がかかってたってことですよね。そこに対して、まあ、離れをしてきた。今度は自分の打席だとかに集中して周りのね環境とかに目を移すことなく自分のやるべきことに集中することができる打席を多く作れるようになった。これが離れだと思うんですね。そのことによってデバフが消えた、要はマイナスがなくなって本来の実力が出るようになった。今度目指すのは本来の実力以上のものが場面場面で引き出せるように自分をコントロールしていくことだと思うんですよ。でそれがちょっと今できつつあるのかなとも思います。素晴らしい打撃でしたよね、長打もちょくちょく出てます。ホームランこそそんなに出てないですけどいいんです。この調子でコツコツコツコツ打っていってもらって、気がついたらホームランがポンポンと 2,3 出て最終的に 5,6 本打ってくれたら今年は十分です。そして彼に与えられるのはおそらくサードの挑戦権なんですよ。これが大きい。サードの調整権は大きいですよ。今年結局固定できてないじゃないですか。郡司があの調子でなかなかねこう自分の実力を、郡司こそね4番ねサード郡司うおーってなってそれによってデバフがかかっちゃいましたよね、うん、本来持っていたねオープン戦でのあの実力の発揮し具合っていうの、今年はあれでいけると思ったんですけどね僕もね、うん、がなかなかうまくいかなくてずっこけてしまったっていうところを考えると、 軍事も環境によるデバフがかかってたと見るのが本来的なものの見方だと思うんですよね。それができるようになったっていうのは、そこで競えるようになった、要はもうざっくりと野村、有園、軍事、ここの3人で競い合えるわけですよ。非常にハイレベルですよね。野村はもういい加減20本狙っていかなきゃいけないっていう中、軍事は自分の定位置っていうものをキャッチャーにするのか、それともサードにするのか、自分に課せられたものは一体何なんだ、何をどうすればいいんだっていうことを自分の身を立てるためにサードをしっかりと掴み取る必要がある。打撃としてはやっぱり手腕な打撃、チャンスに強い打撃、しぶとい打撃っていうのが求められている。もう有園君は若さですよ。俺にサード任せてくれれば10年やりますよ。このやっぱり継続性っていうのが大事。安定した成績が残せればね、とりあえず有園っていう選択肢を作れるわけですよ。レギュラーだ、これで有園を置いとけば10年安泰だぜっていう成績を残せれば一番いいですよね。そういう今こう競争ができるようになりつつある、これ非常にプラスです、チームにとっては。そうすると今度はね、まあ大体ファーストサードのうちサードね、ショートもまあまあ固まってるじゃないですか今はね、でライトをようやく固めることができるようになる、のであれば、やっぱりここからどういう風にね、あのチームの他のポジションを固めていくかっていう、監督最初に言ってたんですよ今年ね、実際レギュラー固定はしたいよと言ってたんですが、まあ見ての通り全くできてないという現状があります。これはまあ前も言ったと思いますけれども、結局今年選手の実力、ね、技術的なものも含めてがまだ上がりきってない、成長がちょっと鈍くなっているということなんでしょう。レギュラー争い勝ち取る人間がほぼいなかった、まあ水野ぐらいでしょう、新しく追加されたのは。1年に1個のペースじゃ10年かからないとねポジション埋まんないことになるんで、それは寂しいですよね。もう一つか二つ埋まってくれればもっと違うね展開になったんじゃないかなというふうには思いますけど、まあ勝った試合について話をしてるなんか愚痴っぽくなってきたんでそろそろやめるんですけど、まあ、とにかくそういうこともあって有園君のすごい実力がねだんだんと発揮されてくるようになりました。もともと内容は良かったんですけど、さらにね、結果がくっついてくるようになって自信がついてきたと思うんで、これをね機にしっかりと、まあ自分のポジションをね取るべく奮戦努力してほしいなというふうに思います。はい、で今日 はこの後ね、またありますので、それの後にもね、体力気力が残っていれば、今のテンションで、なんとかねごまかしているこの声の張りをですね張れてないかもしれないけど、これをですね、試合が終わった後も保っていられれば収録したいなと思いますけれど、どうなるかな。はい、というわけで、ここまでお聞きくださってどうもありがとうございました。お相手はフォックストロットでした。またお耳にかかりましょう。それでは。